皆さんこんにちは。しんちゃんラジオ第49回目始まりました。このラジオはギタリストの木村慎一郎が好きなこと、気になっていることについてゆるくお話しする番組となっております。はい、第49回目ということなんですけども、なんか上のクーラーがウィンウィン言ってる。すいません、聞こえてたらすいません。はい、前回は星野源さんについてということで、まあ結婚したという節目というかね、なんかニュースになったので、まあ、思い切って喋ってみようということで、まあ音楽面とか映画の面から、まあ、僕の好きなとこっていうのをお話しさせていただきまして、まあ最近の自分のことで言うと、今度の日曜日がソロコンサートが鎌倉でありまして、まあ普段ホテルの演奏で一人で弾くことはいっぱいやってるんですけど、まあこうロビー演奏 BGM みたいな仕事なので、お客さんをしっかり呼んでやるソロのコンサートっていうのは実は結構久々なのかな。1月にまあ前半僕ソロ、後半ギターフルートみたいな感じのコンサートをやったり、去年の11月、あれはやってないのか、11月か、うん、結構久々にソロコンサートをします。うん、でまあ鎌倉なので、鎌倉駅から会場も近いということなので、まあちょっとなんか美味しいもん食べて帰れたらいいななんていうふうに思ってるんですけど、僕結構コンサートの前とか後、まあ後だと結構遅くなっちゃうことがあるんで、コンサート本番前の時間がちょっと時間が空いたりすると、結構会場周辺をフラフラうろうろすることがとっても好きで、僕の仕事のいいなと思えるところが、毎日毎日同じとこに行くわけじゃないんで、まあレッスンも何会場か行ってたりするし、コンサートとかも行ったことない、聞いたこともない駅に行ったりすることもあるんで、そういうとこは結構刺激的というか、いろんな視野が広がって楽しいなと思えるんですけど、まあ、今までね結構行って楽しかったなっていうのは、台東区ミレニアムホールっていうところで結構いろんなゆかりがあって行くことはとっても僕多いんですけど、そこがね駅でいうと入谷とかうぐいす谷とか、うぐいす谷からちょっと遠いけど、まあその辺の駅でして、かっぱ橋通りっていうのか、いろんなもうプロも御用達の、いろんな調理器具とか包丁とかいろんな鍋とか、もうとにかくマニアックな料理関係のものが売っている通りでして、まあその通りの中にあるホールなので結構こう楽しいんですよね、雰囲気が。まあちょっと歩けば浅草、ちょっと遠いけどね、まあでも浅草の方とか行けたりするので、結構ミレニアムホール行くときはいろんなお店とか調べていろんなとこ回ったりしてるんですけど、あとまあサントリーホールっていう、駅でいうとため池さんのとかあの辺の場所なんですけど、まあ、赤坂とか近いのでTBS 見に行ったりとか、そこが大きい神社があるので鳥居がうわーって並んでるね、すごい綺麗なとこがあったりして、まあそういったとこプラプラしたりっていうので、まあ、コンサート前はそんな風に時間があるときは楽しんでます。だから鎌倉で本番って僕初めてやるのですごく楽しみです。うん、でまあ今日のテーマが、まあ今回、最近見た家族がテーマの映画についてお話ししようかなと思ってまして、まあちょっと前このラジオ内でもヤクザと家族という映画に触れたんですけど、まあ、家族系の映画って本当こう幅が広いんですよね、よくよく考えると。家族ものって聞くだけで、ファミリーものって聞くだけで、どっかこうあったかいアットホームなね、そういう映画をなんか連想しがちですけど、まあ、ある意味ゴッドファーザーもそうだし家族という意味ではね、結構いろんなジャンルを作れるこうテーマの一つなのかなって、家族というものねを、まあたまたま続けて見た映画が家族ものだったので、まあ今日はそれに関連してお話しようかなと思います。まず1作目、朝が来るという映画、これ今ツタヤで新作とか出てるのかな、ネットフリックスとかでも出てるんですけど、 辻村瑞希さんの小説が原作で、ですね、出演が長作ひろみさん、井浦新さん、この2人が夫婦役なんですけど、まあ、簡単な、まあ、雰囲気で言うと、長い不妊治療を経て子供に恵まれず特別養子縁組という手段を選択した夫婦と、中学生で妊娠しやむを得ず子供を手放した幼い母のそれぞれの葛藤と人生を描いた社会派ミステリーというのが一応ウィキペディアには載ってます。はい、まあそう、今言ったように長崎ひろみさん、由良新さん、この2人の夫婦が、まあ、不妊治療途中で諦めて、まあ、やっぱり体力的にもね、いろんなこともしんどいので、まあいろいろそれでも子供が欲しいと考えている時に特別養子縁組というシステムを知って、まあ、これが訳あって子供を産んだはいいものの育てられない人たち、まあ主に若くして産んでる人たちとかね、シングルマザーでお金がないとかそういうことだと思うんですけどの、子供を引き取るというシステムです。で、まあその男の子をもらってという言い方ですけど、男の子を招いて、で、まあ、そこで幸せに暮らしている風景から映画が始まるんですけど、である日、6年経ったある日、突然子供の親を名乗る人から電話が来るんですね。子供を返してほしいと、ダメならお金をくださいという電話が来ます。まあ普通に考えていたずらというか、まあ、まず養子縁組だっていうことは、この映画の中ではその子供には絶対伝えなきゃいけないし、幼稚園に行ってる周りのお母さんだったり先生だったりみんな知ってるということなので、まあなんて言うんだろう隠してることではないのでね、周りが知ってるってことは驚かないんですけど、まあそんなちょっと気持ち悪い電話が来る。で、実際こうその母を名乗る人がその夫婦の目の前に来て、まあ、家に押しかけてくるんですけど、この夫婦っていうのは子供を受け取る時に、まあ、当時14歳だったその実際に産んだお母さんに会っているので、そう、あまりにもその当時14歳だった子と今6年後にうちに来たその女の子っていうのは見た目とか雰囲気があまりに違うので、この子の母親だった人はもっといい人だったみたいな、あなたみたいな人じゃないと。まあ14歳の頃はちょっと清純なというかね、あの素朴な感じの子だったのが、今はちょっと髪も染めて服もあまり綺麗とは言えない格好だったり、髪もボサボサだったりっていうので、まあ、こういう時に金髪とかってね割と使われがちですよね。やっぱそういうイメージあるのかな。うん、まあその夫婦はあなたみたいな人じゃない、あなた偽物だと言って、まあ一周しちゃうわけなんですけど、まあ、要はでその子供を実際14歳の時に渡した時に大事にしてくださいっていうふうに手紙もくれたぐらいいい子だったんですけど、まあ、なぜその子がお金をくださいなんてね、ちょっと脅迫じみてますもんね。なんでそんなことをするようになったのかっていう、まあ回想が始まっていくわけなんですけど、この映画ねすごく回想が多いです。まあ物語にすごく必要なことなんで、そこはどうでもいいというか大事なことなんですけど、で僕がまあ単純に思う、ここから感想なんですけど、どうしても恵まれない人というか、自分がもうちょっと幸せになれるってとこに近づけない人っていう、まあ、こういう映画でもそうだし現実問題も結構そういう人っているとは思うんですよね。僕は割と多分ねギターをやらせてもらったりとか恵まれているのかなとは思うので、偉そうに言うのもすごく申し訳ないというかね、偉そうに言える立場ではないんですけど、例えば生まれた環境だったり、例えばもともと持病があるとか障害を持っていて、まあ自由に体が動かせない人がいたりとか、そういう意味でまあそれが幸せか不幸せかっていうのは今置いといても、まあ、どうしてもちょっとこう難しい人生を送る人っていうのはいるのかなと思うんですけどまあその中でその夫婦は例えば子供ができないっていうことだったり、その14歳の子に関しては当時14歳だった子に関しては まあ妊娠は望んでしたものではなかったり、周りも親としても周りの目が気になるからあんたを隔離して、まあ、とにかく今は休んでいいけど子供を産んで手放したら受験のため頑張りなさいよ、いい学校行きなさいよみたいな、まあ見た目ばっか気にする両親みたいなね、そういうどこか希望がないような状況だったんですね、夫婦も14歳の子も。でまあその中で唯一の希望、自分にとっては明るかったのがその息子というわけですね、養子縁組にいた子供。その14歳のお母さんもすごく愛してお腹の中にいる時ね大切にしてたし、不妊治療してた夫婦もやっと迎え入れた子供というわけで、まあ2組にとってのすごい希望だったわけなんですね。なのでその両サイドがこう回想シーンによっていかにその息子に向かっていってるかっていうのがどんどん分かっていくんですけど、そう、その唯一の希望に向けての両サイドの目線と、まあラストシーンを見た時に、あーすごくなんか考えられてるいい映画だなっていうのを改めて思いました。だ一瞬なんか脅迫じみた電話とかなんか予告編の雰囲気とかだとちょっとサスペンスっぽいというか、まあ、ミステリー小説っていうジャンル分けもされているので、あの女は誰なんだみたいな話に思われそうですけど、じゃなくてかなりこう、まあ、いろんな問題、社会問題だったりとか、その、うん、なんか希望というものにすがっていく人たちの目線っていうのがなんかすごくグッとくる映画だったので非常におすすめしたいと思います。はい、まあこれはかなり真面目系というかすごく陳腐な言葉ですけどな家族映画朝が来るだったんですけど、もう一つ、まあ、ちょっとおじゃらけた映画で喜劇愛妻物語という映画がありまして、足立新監督で出演が濱田岳さん、水川あさみさん、この2人が夫婦役です。僕はちなみに濱田岳にたまに似てるって言われます。10人僕のこと誰か似てるねっていう人がいたら10人に1人か2人は濱田岳って言ってきます。あとあの人にはめっちゃ言われる、フィギュアスケートの、あ、名前が出てこない、しまった、顔は出てるんですけどね、忘れちゃった、はい、フィギュアスケートの人に似てるって言われます。誰だっけ、忘れちゃったな。あとね、自分でもちょっと似てるかなと思うのは YouTube で今ヒューマンビートボックスの解説動画とかを上げてるロフっていうアジアチャンピオンの2人組がいて、そのうちの1人の大地くんだっけな、がめっちゃ僕は似てるなと思うんですけど、まあそんな顔です僕は。今フィギュアスケートの人が全く名前が出てこなかった、福士蒼太しか名前出てこないな、全然違うもんな、まあいいや、まあそんな感じ。濱田岳さんと水川あさみさんが出演で、この濱田岳さんというのが売れない脚本家の夫役で、まあその嫁との家族の話で、まあこの夫婦はセックスレスなんですね、まあ、倦怠期夫婦というのかな、そういう男女の目線ではもう接していないという状況なんですけど、まあ夫の方はセックスしたいので、あのちょっとこう触ったりとか、あのやりたいって時は家事をいっぱい手伝ったり、向こうの奥さんの機嫌をいっぱい取ったりして果敢に攻めていくんですけど、奥さんとしてはあんた稼ぎもないのにそんなことばっか言ってみたいな、どうせやりたいだけでしょとか、すごい口が悪いんですよねこの水川あさみさんの奥さんが、うん、そこも非常に面白いんですけど、まあその喧嘩っぷりっていうのもちょっとクスッとしてしまうような感じの映画なんですけど、まあそう本当になんかね喧嘩口調悪いんですよね、あの死ねとか普通に言うし、あんたなんかもういらないとか普通に言っちゃうので、いわゆる人を笑わせる喧嘩じゃないというか、なんか変顔してどうこうとか、 なんか物が当たって変な変顔するとか、いわゆるのだめカンタービレとかのああいう千秋とのだめの喧嘩みたいなじゃなくて、結構ガチなんですよね。うわ怖えって嫁怖えってなるような喧嘩っぷりなんですけど、まあである日、まあ、取材脚本家の取材も兼ねて香川に家族旅行、あ娘さんがいるんですけど家族旅行に行って、そのまあ取材先旅行先でも夫は相変わらず仕事がダメで、あの仕事キャンセルになっちゃったよなんていう悪い連絡も来たりして、もう奥さんももう非常にショックというか、信じて寄り添ってたけど、もうあんたとは一緒にいれませんみたいに言っちゃうんですね。これ割ともうね話の本筋に触れてるんであれなんですけど、そこでもうお互い泣きじゃくって、奥さんは怒ってるけど旦那も俺だって頑張ってんだよって怒りながら泣いてて、でも別れたくないって言いながら結局怒りながら泣きながら笑うという竹中直人のような、そうそんなシーンが割と最後の方に出てくるんですけど、そこで僕ハッとしたのが、あのチャップリン僕好きでいろいろ映画見てるんですけど、チャップリンの有名な逸話というか発言で、あの悲劇と喜劇はすごい紙一重だみたいな表現、ちょっとあの正確な文言は分かってないんですけど、ある時少年の時にチャップリンがいわゆる豚とかの酪農家っていうのかな、あの育ててる人たちが、まあ、豚を食べるために必死に追いかけてると、でそれを見てる周りで見てる人たちは非常にまあ滑稽な状況なので、豚を追っかけて転んでとかいろいろあると思うんですけど笑っていると。でそこでチャップリンは気づいたのは、豚はもう取られたら殺されて食われるわけですから、それは必死に逃げてるし、またその豚を育ててる方も自分も食わなきゃ死んでしまうし、仕事だから必死に追いかけてる、だからここは笑わせようなんていう気はないのに周りは笑ってるんですよね。で豚にとっては捕まることは悲劇、悲しい、もう死んでしまうので、で人は悲劇を見て笑っている、喜劇になっているということで、そう悲劇と喜劇っていうのはこういうふうに客観視すると変わるものなんだっていうなんか発言があって、これを少年の時に気づいたチャップリンはすごいですけど、あこの映画ってそういう目線だったんだっていうのを割と最後に気づくんですよね。で僕今これ言っちゃいましたけど、そういう目線で映画を一から見たら非常に面白いと思います。本人たちにとってはセックスレスなのもそうだし、マジで切れてるんですよね奥さんは。だけどそのマジ切れを笑いにさせるっていう俯瞰、お客さんとしてこっちが見てるとそれが喜劇になってるわけなんで、非常にそれがね、最後の本当ラストのクレジットとか流れてる時のシーンで、ああそうかと思いながら見るとね、非常に笑えるような感じになってまして、まあもちろんこの監督がそのチャップリンを意識してとかそういうのは違うかもしれないんですけど、タイトルに喜劇愛妻物語とあるんで、もしかしたらそうなのかなっていうふうに僕は勘ぐってしまったんですけど、非常にねそういう意味で、いわゆる三谷幸喜作品とかそういうもう笑わせますよっていう感じじゃなくて、こう笑いが起きてる感じの映画っていうのは非常になんか面白いなと思って今回お話ししてみました。割と長くなっちゃったかな、あごめんなさい、うん、そんな感じで今回は終わりにしたいと思います。このしんちゃんラジオが SNS、Instagram と Twitter やっておりますので、ぜひフォローお願いします。毎週火曜日の19時にこちらのポッドキャスト配信しておりますので、拝聴いただけると、拝聴って言葉はおかしいか、ご視聴いただけると嬉しいです。あとはメッセージが送れるようにリンクがあるので、質問ご意見バリ雑言でも何でも構いませんので、ツイッターのリプなんかでもお受けしておりますので、いただけると嬉しいです。それでは今日はここまで、さようなら。